寄り道ラジオ、フィリピンでのぼるさんとたけさんとまで会ったので収録したいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうマニラ来たら撮りますから。もうすでにいっぱい話したんですよ。
話しました、
ね、結構
結構話しました
。たけさんとはもう
4時半から、
ね、4時半からかな。5時間ぐらい
喋りすぎですね。すごいな。僕も前のラジオ聞いて、やっぱ喋り難しいなと、はい、今日もなんか喋りません。
なんで
今日喋りませんもん。
え、そんなん思いました。
思いました。なんかこう、今のなんかこうとか、なんかこうあれとかこれとか、
最初の5分あたりの時にちょっとなんかこう、これとかそれとか言っちゃった、あ、やばみたいな、そういうの。
そうかそうか、分かりにくいと。
分かりにくい。
自分の話を後で聞いたら、その場にいないから分かりにくいと。
そう、本当に恥ずかしいな。
恥ずかしいな。
音声の仕事してる人は本当に、まあすごいなと思いました。尊敬ですね。お笑い芸人もだからそんなレベル変わらんかなぐらいの。
めっちゃ意識高いな。
はいはい。でもね、関西人そんな思ってるやつ一定数いるでしょうね。
いっぱいいる。
俺の方が思う。
いましたよ、いましたよ。他にいたんですけど、すごいなってちょっと尊敬の。そう、ラジオでおもろいやつすごいなって思いました。
まあでもこれやそれやって言ってしまいますよね。
うん。
で僕が今この録音開始したのはまさにそんな話を今してたからで。
そうしてたけど、
外人はあれやそれやって言わない。
なんかそんな感じがしますね。内面性でも具体性を持たして。
僕とか多分意識してなかったら会話の中擬音語多いと思うんですけど、うん、確かに外人が英語で、うん、擬音語で喋ってるの見たことないな。
僕の中で思うのは、日本人はその過去の出来事に対して3年前とか4年前とかそういう感じで言うじゃないですか、
はい、
なんかあ10年前こういうことがあってとか、
はいはい、
アメリカ人とかって1995年はとか
重たい。
おお、マジで。
なんか映画とか、なんか年号が来ちゃうみたいな。
そんな感じなんですね。
なんか今を軸に相対的に話したりっていうのはあんまりなくて、
絶対的な時間軸で喋ってる感じが。
それって映画とかじゃなくて日常
の、まあ、映画とか。でも映画とかされて言いますよ、ね、だからあれは96年の3月の。
それはでもセリフで、だからその10年後見るかもしれへんから。
でも日本語の映画とかでもなんかあんまりこう何年っていうよりは、ああ15年ぐらい前の春かなとか、そういうなんか
確かに平成12年とか言わないですよね。
そう、なんかこう
時間平成が重たいからダメなんですよ。
そうかそうか、
そこがフォーカスされちゃうから、
なんか時間の捉え方がなんか違う感じはなんかするんですよ。
アメリカ人はそういうのを言うんですよ。200年しかないのにね、歴史。アメリカ人
だから逆にこだわってるかもしれない。
あ、なるほど。
歴史がない、いや歴史がない国ってのは逆にそこにこだわりがあるから、だからこうちゃんと細かく年号とか覚えて
る。あ、なるほど、うん、そんなん考えたことなかった、うん、でもなんかやたらと具体的なんですよね、
う
ん、
具体的ですよ、
ね、はっきりしてるんですよね。
はっきりしてる
で、日本語はだから曖昧なところが多いんですよね、うん、
さっきのところね、
このスターバックス、今言うんですけど、このホットの時にあの持つ、あ、熱くない段ボールの紙なんて言うんでしょ。
これ絶対前、まあ、こんなの分かんないのとか絶対言ってる人います。
いやでもこれ分からないやついっぱいいますよ。
いや多分全員知らないし。
でしょ、
お店の人が例えばね、あのどっか発注する時に何とかって
呼ぶやつが、うん、
その時ですか、その人ですか、
外人の人、これ スレーブとかスリーブとか言ってました。
言います。
いや日本は
スレーブプリーズって言うんですか。
いや言いますか、多分、ね、ちょっと聞いてみましょうか。聞いてきて、
すみません。聞きに行きました。スレーブ？
スレーブ、スレーブ、スレーブはあれですよ。スレーブは。
スレーブ奴隷じゃない
ですか。奴隷、奴隷つけますか。
あれ、あ、今来た。
いや、今なんかスリーブくださいって言ったら、
スリーブか。
スリーって言われて。
あ、逆に。
逆に。
しかも俺水やのに。
これはじゃあスリーブでいいんですか。
外
国では。
あ、なんかでも好きねにもらおうかな。
これかっこいいじゃないですか。
これだけ使う。
袖付きです。
袖付き。キャプテンマーク。
あ、キャプテンマークや。
キャプテンマーク。
で、日本語でなんて言うかってことですね。
これ多分こういうのは多分カタカナですか。日本語にできないやつは大抵日本人は和製英語みたいな、カステラみたいなでしょ。
僕熱い、熱くないやつって言います。
持つやつですよ。
うん、熱い時持つやつ
ください。持つやつ。
じゃああれとかどうですか。あの、よくお刺身とかに刺す、
あの、え、刺す？
お刺身を入れる、なんかあの入れ物あるじゃないですか。お刺身を刺す。
醤油。
お刺身
は
醤油。
醤油ね。
醤油
刺身入れて。
あれ入れ物名前あるんですか？
名前あるんですよ。確か。すごい業務用的な名前があるんですよ。
知ってる？
お醤油刺身。
そのままじゃないですか。
じゃないんで、それのなんかもっとこうなんかプラスチックのなんかあれちゃんと名前あるんですよ。
セドモンのやつでしょ。
そう、セドモンじゃなくてなんかあの要はなんかあの
キッコーマンとか
キッコーマンとかの
ベターのやつですか、
ね、そうなんか安いレストランとかに行くとなんかあるプラスチック製のやつあるじゃないですか。
はいはいはい、
名前あるんですか、ね、
なんかあるんですか、
教えてください。
いや、わかんないです。
知らない
かい。なんか、なんかどっかの漫画で読んで、なんかそんな言い方すんだみたいな。
でも、そう
だ、僕ね、こんなことあの考えたこともなかったんですけど、はい、まあ、外国でね、はい、英語に出さる仕事をしてる人とか話すと、はい、あ、そんな視点があるのかってちょっと驚いたんですよ、はい、だから、日本人って無意識で、あまり具体的に話さない人種なんかもしれないなと、
まあ、それはね、先で避けてい
ろんなものを曖昧にしながら言葉持ち、もしかしたら
なんかこう読んでほしいって感じなんですよ。空気読むことがあったりとか、相手に分かってほしいとか、
はいはいはい、
だからもう喋らんと全部できちゃうんか、はいはい、テレパシーみたいになって
ほしい、はいはいはい、
だから日本人が英語喋った時の表現の仕方ってすごいこう幼稚になりません？なんかルックスライクみたいな、うん、みたいなものみたいなのを日本よく使うじゃないですかね。
言葉が足りないみたいな、ボキャブラリー不足の。僕もライクディスとかやたら使ったりとか。
ライクディスってダメなんですか？
なんかね、いや使う
直輸みたいな、なんか陰輸と直輸みたいなあるじゃないですか、日本語で言う、はいはいはい、何々のようなものというと、もう完全になんか被せたような、
はい、
だからやっぱそればっか使ってるとこう表現力的に浅そうな感じがしますよ。
バカっぽく見えるん
ですか？先生に言われました、昔。
なんで
ライクディッシュとか使いすぎ、
使いすぎと。
あ、ええやん、それで。フレンズめっちゃ使ってんで、そのフレンズのドラマとか、
はいはいはい、
それで使ってええやとかって思ったけど、逆にそれはそういうふうに聞こえるよ。
ああ、そういうふうに聞こえるね、うん、
でも俺それでいいもんって思ったけど。
え、それ今でも思ってんの？
まあでも思うけど、でも一応ね、まあ英語の携わっていうか単語はちょっと知った方がいいかなと。
そういうので最初の頃にちょっと使いがちなのって、こう You know とかって言って、
はいはい、
使いすぎみたいな、知らねえよみたいな、
全部 You know で終わっちゃう。
そうそう、You know、 だらだ You know とか言って、もうなんか、
なんかとりあえず間に入れとったらそれっぽいみたいな、
そう、それっぽさでごまかす日本語の文化になっちゃってる感じがあって、なんか旗から聞いて何も伝わってない気がするなみたいな。
うーん、それって他の人の、日本人が英語喋ってるのを聞いてるときに、うん、そういうふうに思うこと多いですか？
ユノとか、あとアハとか。だ、聞いてるよって日本人は言いたいでしょね、はいはい、なんかやったらそれを外人っぽくして、アハとかアハとかってやったら
違和感があります。
めったにね、言わない。
めったに言わない。
あんま少ないですよね、
外人。外人は言いますけど、
でもそこまでなんか日本人みたいにね、
日本人多い、
多いような気がする。
気をつけなあかんな、
うん、アハみたいな。
どうしたんですか、そういう時。
いや、もうずっと聞いてる。
え、なんか、
もうちょっとでも反応した
んで。なんか、その英語の僕、うん、英語の著者の人がいて、その人が言うには意外にそのスピーチとかの時もそうらしいんですけど、意外にずっと真剣に聞いてるみたいな。
あ、もう、はい、ずっとしない、はい、
そんな、日本人ほど多くないみたいな。
そうなんや。
でもそれを観察すると意外になんかそんな感じですよ。
比較すると観察して、うん、
なんか、でも僕外国の人と喋ってる時って結構真剣に見られるから嫌なんですよ。なんかこう聞いてね、こう。でも日本人の人ってそんなちょろちょろは見るけど、
あ、そうか、ガン見してくるんですか、みんな。
そうそう、で向こうはそれが失礼じゃないよみたいな感じやから、じゃあつまんないこと言えないですよ、ね、やっぱプレッシャーに押されて。
え、それどういうシーンなんですか？
なんか普通に何か、まあ、何かについて喋るじゃないですか、うんうん、それをもう真剣に聞いてくれるっていうか。
え、なんか軽い会話ってじゃあどうするんですか？どうでもいい、今みたいな話ってどうしたらいいんですか？
今みたいな話する能力がないんじゃないですか、
僕。え、今でも発音がやっぱり、うん、なんかほら、なんか高校生とか中学生からもうアメリカとか行ってたら、喋、うん、り方もやっぱりこう、うん、外国人なまりになるから、うん、はいはい、今ぐらいの年になってから英語を勉強すると言葉が聞き取りにくいから、
はい、
きっと聞き取れないんだろうなみたいな、だから一生懸命聞いてくれてんだろうな
みたいな。そういうのあるかもしれない。
なるほどね。じゃあ例えばここに今外人が一人いたら、アメリカでいたら、こんな話やけどガン見ですか、
超気遣してんのかなみたいな。
ああ、そういうことか。
ただまあ慣れた人やったらそこまではならないけど、はいはい、そういう人だったらまあパーって言えるんですけど、でもそうじゃん、初対面の人とかそれパッて来られるから、そんな持ってないでと思って外国に合わせたネタはないかなとか。
のぼろさんが先生を採用するときとかどんな感じですか？
採用するときですか？
面接。
面接はなんかそうですね、
結構グワッてきます、
グワッ。でもフィリピンの方はそこまでじゃないかもしれないけど、まあでもね、一生懸命アピールしてくるんで。でもそれで思い出すと、なんかそのうちの秘書がいつもその面接しに来てる人、なんていうんですか、英語やったらアプリカントですけど、応募者っていう日本語の人、ね、に途中で真剣度はどれくらいだって聞くんですよ。1から10の段階で答えてください日本だったら絶対しない質問じゃないですか。しかも知ったとしても必ず 10って言うじゃないですか、
ねね、
意外に8とか言うと残りの2は何なんとか建前でも例えばその2、例えば日本人絶対出すじゃないですか、うんうん、他に面接受けてます、受けてますけど御社に決まりましたら飛んできますって言うじゃないですか、はいはい、意外に言わないですよね、
正直な。
その質問が面白くて毎回気になってて。
毎回聞くんですか？
毎回聞きおるんですよ。
一番低かったやつ何点なんですか？
いやでもまあまあ5以上あります、
ね、でも5のやつとかいいね
え、それでいいのとかって思って、あ、なんかこうフィリピンっぽいなとかって思
う。あ、なるほどね、うん、はい、
その10段階で聞く。あ、変わる、あ、OK、ちょっと車どかして、
はいはいはい、どこに動かすんですか？
うるさいかなって思われる。
そうですよね、車を動かすってどこに動かすんですか？
車が今こう2つ並んでるんで、はいはい、車をちょっと移動させる話に、
はい、
いいですか？回しっぱなし。
これどうしましょう？1回切りますか？
1回戻っ